神様はご自分の栄光を表し、また私たちが祝福を受けられるために素晴らしい天使を創造されました。創世記第一章31節には、その様子が、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかったと記されています。創世記第一章は神様を全能の芸術家として表しています。はじめに地は混沌としており、深淵の表は闇で覆われていました。それはとても希望のない様子です。古代中近東のさまざまな神話の中に深淵というものが登場します。深淵とは暗い、命のない、絶望的な海のようなものです。また深淵には邪悪があり、その深淵が怖い海であると信じていた人々もいました。またレビアタンのような怪物が深淵に存在すると信じられていたので、深淵は人間が殺されるような地獄のようなところとして捉えられてきました。古代の人たちにとっては、天使が創造される以前に深い、暗い混沌たる深淵がありました。一方で海のことを、考えてみますと、さまざまなイメージが目に浮かぶでしょう。海に囲まれている日本には素晴らしい、景色や場面を、描く、芸術家がたくさんいます。海上の日の出や夕焼けの様子を見ると心を打たれ、感動させられることもあるでしょう。またある人にとっては、海の音、つまり波が海岸の岩に打ちつけられる音に癒されることもあるでしょう。私たちは生まれる前に母親の体内で水に囲まれ、その水の音が私たちに安心を与えてくれていたと、のと同様に、海の穏やかな音が私たちに平安を与える働きを持つこともあると考えられます。しかし海には別な面もあります。イエス様が嵐を鎮められるという新約聖書の記事はよく言及される記事ですが、その出来事は共感福音書、つまりマタイ、マルコ、ルカの三福音書に記録 されているので、キリスト者にはとても馴染みのあるものであり、また深い意味を持つ話でもあると思われます。イエス様と弟子たちは船に乗り、湖に出ました。そして突然湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになったとマタイの福音書に記されています。これは穏やかな海の様子とは全く異なる様子であると言えるでしょう。それはとても怖い状況であり、弟子たちは海で死んでしまうことを非常に恐れていました。しかしそのような状況の中で、イエスは眠っておられたと書かれています。この様子を見て、これはありえない様子であると弟子たちは思ったことでしょう。そして弟子たちはイエス様に、主よ、助けてください、溺れそうですと言った。そういうふうにマタイの福音書に書かれています。マルコの福音書には、弟子たちは、先生、私たちが溺れても構わないのですか とあります。なぜイエス様は眠られたのかということに対して弟子たちは不思議に思っていたようです。イエス様は本当に弟子たちの困難な状況を知っておられたのでしょうか。それともイエス様は全体的な状況を把握しておられたために嵐の中でも眠ることができたのでしょうか。先ほど悪を象徴するレビアタンという怪物について触れましたが、レビアタンについてイザヤ書の27章1節からある種のイメージが得られると思われます。その日主は厳しく大きく強い剣を持って逃げる蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、また海にいる竜を殺されるとあります。それはイザヤ書27章1節ですけれども、この短い一節に古代中近東のにおける人々が天地に対してどのような理解を抱いていたのかがわかります。レビアタンとは海にいる逃げる蛇、曲がりくねる蛇であり、レビアタンが邪悪の象徴であることがほのめかしているのです。平和の状況から逃げるものはありません。レビアタンが逃げようとしていることが表しているのは、レビアタン自らに敵があるということです。曲がりくねるものの意味は、まっすぐではなく他の生き物をずるく騙そうとするものを意味していると考えられます。誰かがある状況から逃げようとするとき、またまっすぐに話をしようとしないとき、私たちはその人を信用できないものとして捉えるでしょう。そのような人の話にはさまざまな矛盾が生じることもあり、そのような状況の中で私たちはその人と一緒に仕事をしたり会話をしたりすることは難しいと感じることもあるでしょう。また天地創造の時にあった混沌の深淵には怪物的生き物があったと信じられていました。ベヘモトというものもあり、先ほどのイザヤ書の箇所に出てきた竜もいました。海にはこのような力強い恐ろしい怪物のような生き物が存在していると思われていたので、海は十分注意をすべきものと考えられていました。海や大きな湖はこのようなところであると信じられていたので、嵐が現れたとき弟子たちは非常に恐れていたのでしょう。というのは、もし自分たちが乗っている船の下にそのような怪物が存在し、船が転覆し溺れてしまったならば、そのようなものに滅ぼされてしまうと考えたかもしれません。しかしまるで何も起こっていないかのようにイエス様は眠っていたのでした。イエス様はなぜ眠ることができたのでしょうか。イザヤ書先ほど読みました27章の1節にその理由があります。主は厳しく大きく強い剣を持って海を支配しているすべての怪物を滅ぼすことができるからなのです。ですから 船に乗っていたイエス様の弟子たちは邪悪な怪物に勝つことができないと思い込み恐れていたのですが、それとは対照的に神の子主イエスにはその怪物より力と権威が備わっていたゆえに怪物はイエス様の支配下にあったわけでした。神様は天地創造をされたとき深淵の上にご自分の霊が動き、その時から神様はレビアタンや海にいる他の怪物を追い払おうとなさったのでした。人間には邪悪を追い払うことができませんが、邪悪なものは神様の御前においては無力となるのです。有名なヨブ記第40章25節から29節までの箇所において、ヨブに対して神様はレビアタンの力強い存在に関して問いかけられます。ヨブの40章25節から、お前はレビアタンを鍵にかけて引き上げ、その下を縄で捕らえて屈服させることができるか。お前はその鼻に綱をつけ、顎を貫いて靴輪をかけることができるか。彼がお前に繰り返し憐れみをこい、丁重に話したりするだろうか。彼がお前と契約を結び、永久にお前のしもべとなったりするだろうか。お前は彼を小鳥のようにもてあそび、娘たちのためにつないでおくことができるかと。現代の私たちにはこのような問いかけにはあるイメージは、馴染みの薄いものですが、古代のイスラエルの民族にとっては具体的なイメージを与えてくれる問いでありました。要するに、人間にとって怖いもの、人間を簡単に滅ぼせるものは恐ろしいものではでありましたが、神様にはそのような怪物は小さいものに過ぎず弱いものでありました。レビアタンが登場する聖書の別な箇所に詩編第104編があります。104編の26節において次のような引文があります。船がそこに行き交い、お作りになったレビアタンもそこに戯れる。一般的に戯れるという言葉を怪物に言及がある同じ文章内で使うことはないでしょう。しかし神様の立場から見ると、レビアタンは一種のかわいいものでもあると考えることができるのでしょうか。恐ろしいものが同時にかわいいものとして捉えられるということはありえないと思われるかもしれませんが、猫を飼っている方であれば想像できるかもしれません。例えば小鳥にとっては猫はとても恐ろしい存在ですが、飼い主には猫がかわいいものであると言えるでしょう。そして飼い主が何かに激しく噛みついている様子ですから、ですら猫が遊んでいるという感覚で捉えられるのではないでしょうか。もちろん飼い主は愛猫に小鳥を殺してほしいとは思っていないのでしょうが、このような時飼い主の立場からは 猫は恐ろしい存在であるとは言えないでしょう。また神様がレビアタンをお作りになったということも、詩編第104編の26節に書かれています。神様が創造してくださった天使にはレビアタンのようなものも存在しています。そしてアダムを創造されたときには、神様はアダムを愛していたので、彼を最初にエデンの園という安全な恵まれたところに置かれたのでした。エデンの園にはレビアタンのような恐ろしい怪物は存在しなかったのでした。しかし、アダムとエバが罪を犯し、エデンから追放された時から、邪悪なものが近くにやってきたのです。神様には、このような邪悪なものに打ち勝つことがありますが、人間には悪に勝つ力はないのです。さて、私たちの世界は今ある意味で混乱状態にあります。COVID-19 というコロナウイルスが私たちの世界を支配しようとしています。レビアタンと同様に人間には COVID-19 を倒すことができません。私たちは今いかにしてこのコロナウイルスに打ち勝つことができるのかということで頭を悩ませています。ウイルスは目には見えない怖いものでありながらも、同様に自然界には必要なものでもあります。それはウイルスが自然界に存在していることによって、生物学的に地球上のバランスが取れているからです。聖書の観点からは、このようなことをどのように捉えているのでしょうか。言うまでもなく、聖書の文化は現代の私たちの文化と違うところが多々あります。まず、私たちの世界に対する理解が違います。聖書の時代に世界には天井のようなものが空であり、また地面の下にあるのは見えないもので、生きるものが存在することを想像できたのでした。彼らは球体である地球を知らず、地面の下には何かの土台があると考えていたのでした。現代の私たちには地球は宇宙に浮いていて、自然界はその地球の、表層、近くにあり、近くの下に存在するものは、生物学的には、生命体ではないというように考えるのが普通でしょう。また宇宙に対しても、どこかに生命が存在するということは、想像できたとしても、その明確な証拠が表されるまで、突き詰めて、考えることはしないでしょう。しかし、ウイルスが存在するということには証拠があるからこそ、私たちはウイルスの存在を否定しないでしょう。また私たちはウイルスの力をも警戒しつつ、自らの生活パターンを変えるしかないのかもしれません。聖書の時代の人たちにとっては、科学的証拠よりも信じることが世界を説明する方法でした。それが彼らの文化でした。それに対して私たちの現代の文化は、科学的な証拠によって結論を 導き出す文化であると言えるでしょう。ウイルスに感染したことによってある症状が現れ、具体的な症状が現れることによって人がウイルスに感染していると結論付けます。人に病気の症状が出れば何らかの原因があると当然推測されます。そしてウイルスや何らかの菌によって体が不調になったという考え と考えるのです。菌やウイルスを目で確認できなくとも科学的にそれらが存在していることが明確になっているゆえに、その事実を受け入れるのです。このような事実は私たちの霊的な世界に対する考え方にどのような影響を与えているのでしょうか。科学的にこの世界を見ることによって霊的な世界を考えることが難しくなってしまいます。昨年私は家族と一緒に北米で最も好奇心の議論の的となっている場所の一つに行きました。その場所を訪れる予定だと誰かに話すと、私も行きたかったという人たちがいる一方で、あんなところに一体何の用があるのという人たちもおり、私たちの訪問に対する判断によってその場所を知っている人たちの考え方が分かりました。その目的地とはケンタッキー州ピターズバーグにある創造博物館でした。なぜこの博物館は人によって極端に異なる感情を引き起こすのでしょうか。この質問に答えるためにまず創造博物館の掲げているミッションステートメントを考えます。ミッションステートメントはこうです。家族連れに適した安全で健全な学びと発見のための施設となり、作り主、あがない主、支える方であるイエス・キリストをあがめるとあります。この博物館について何も聞いたことのないクリスチャンが聞けば、このステートメントはそれなりによく聞こえます。私はクリスチャンとしてイエス・キリストを自分の作り主、あがない主、支える方としてあがめたいと願っていますし、イエス様は絶えず私も他のすべての人もそうお作りになり、あがない、支えておられると信じています。では何が問題なのでしょうか。それはこの生命のが文字通りに受け取られればいいのですが、その裏に隠されている創造博物館の真の意図にあります。その意図とは、進化論は聖書に示されている真実を害する危険で誤った教えだと糾弾し、進化論を信じることは文化を崩壊させ子どもたちを破滅に導くキリスト教信仰にとって究極的な脅威であると宣言する点にあるのです。ですからこの博物館を訪れるつもりだと、誰かに言うと、 大抵2つの両極端の反応が起こるのです。その人が聖書の筑後主義者であるならば、そこに行くことによって私たちが救われるかもしれないという期待を持って私たちを鼓舞するでしょうし、一方でその人が聖書を文学として読む人々、つまり聖書を正確な歴史年表として捉えない人々であるならば、私たちは頭がおかしくなってしまって、自分をダメにしてしまう原理主義的な渦の中に巻き込まれてしまったのだと心配するかもしれません。個人的に私たちは皆自らの信仰の在り方を完全に表そうとしても難しいことがあるのではないかと思われます。根本的に私たちの共同体の信仰においては互いの信仰の在り方に関して一致している点が多いのですが、自分自身の信仰に関しては特別な個人的な部分もあるでしょう。私たちは海を眺めているときに、その海の中に大きな怪物のようなレビアタンが存在しているとは考えないでしょう。しかし古代の人たちにとっては、それは一般的な常識でした。船が海に出て戻らなかったとき、レビアタンに飲み込まれてしまったと古代の人たちは考えたかもしれません。また津波が現れるときに古代人は、それはレビアタンが大きな尻尾を激しく振ったために巨大な波が出現したと思ったことでしょう。また大きな火災のような場合には、その原因はレビアタンの息から出た火であるかもしれないと彼らは捉えたようでした。私たちの暮らしている世界には恐ろしいものがたくさんあります。たとえレビアタンのようなものを想像しなくても、私たちは現代の知識に基づいた私たちを滅ぼしうるものによる脅威を経験しています。しかし創世記第一章31節に記されているように、神様はお作りになったすべてのものをご覧になり、それは極めて良しと思われました。現代の私たちはレビアタンというものを恐れなくとも、身近にある病原体に脅威を感じています。私たちにはこのような恐ろしいものを消滅させることはできませんが、神様がお作りになった私たちの美しい世界を感謝し生きることができます。ヨハネの黙示録第21章4節に記されているように、神様は私たちのために新しい天と新しい地とをお作りになりました。ですから私たちが神様に絶対的な信頼を置くならば、神様は私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも、老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからであると約束されています。私たちの主イエスは明確におっしゃっておられます。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この御言葉を信じ、神の創造された美しい世界に感謝しながら 希望を持って歩もうではありませんか。祈りましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、今朝あなたを礼拝することができましたことを感謝いたします。特にキリストの体である教会の兄弟姉妹とともに御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。あなたが私たちを通してこの世界に良い御業を成し遂げていらっしゃることは大きな恵みです。日本ではキリスト者は少数ですが、私たちが自らの成す技と力とを考えるのではなく、全能者であるあなたがなさっていることを常に思い起こすことができますようにお導きください。私たちのために創造してくださったこの美しい世界を感謝しながら、私たちは他の人々にあなたの福音を述べ伝えることができますようにお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。